Please forgive my boldness.
平野祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平野祐希こと平野祐希です。いや、今日はね、もう早速ですけど、この後ろにかかってるかっこいい曲を作った海の親ユッケさんに来ていただいてます。
よろしくお願いします。ユッケです。
いやー、ちょっとね、いきなりオープニングから登場させちゃったんですけど、ちょっとこのスワッカーってこのかっこいい曲作ったんですか？
いや、もうこれちょっと作ったんですけど、まさかここでこう流してもらえるとは。
いやいや、もう僕も流させてもらえるとは思わずもうこれが鳴ってからちょっとノリノリな番組になってますけれども、
いや本当になかなかこの自分のやってる音楽っていうのが結構このアンダーグラウンドというか、
はい、
ちょっとあまりこう日の目を浴びてない音楽なんで、こういうところでこう使ってもらえるっていうのはすごいありがたい。
日の目浴びてないですか、こんないい曲が。
こう日本だとあまり知られてないジャンルなんで。
ジャンルで言うとどうなるんですか？
ジャンルで言うとこれはグライムっていうイギリスでもまたアンダーグラウンドな、ラップとはまた違う、うん、こうあの音楽文化で。
へー、
そうなんですよ。ヒップホップから来てないイギリス独自のなんかこのまあ言ったらラップ文化みたいなもんなんですよね。
なるほど。なんか僕が言うとこう悪い子が聞くような音楽というか、ちょっと不良じゃないけれど、なんかそういうねノリのいい人たちが、
そうですね、まあまあ
クラブとかに流れてる。
そうですね。なんかそうです。
いやでも夏はやっぱこういうの必要ですよね。
そうですね、夏はもうこういうのでぶち上げでぶち上げ系です、こういう。
なんかこの曲作るのになんか大変だったこととかありますか？
こういうのを作る時に大変だったのが、まあ、あのこういう曲を作る時に、これあの自分たちのスラットスタジオっていう、その自分たち渋谷にあの事務所、音楽の事務所を構えてて、
はい、
でそこに所属してる2人のアーティストで共作で作ったんですけど、うん、この今この歌ってる人ですね、
うん、
でその人たちの、まあ、歌い方だったり発音っていうのをどうこうイギリスっぽくというか日本語なんだけど日本じゃなくて海外も受け入れられるようなこういい聴き心地の曲にできるかっていうのをこう模索しながら歌詞一緒に考えたりとか、
うんうん、
なんかそういうことが、まあ、一番作曲の部分じゃなくてそっちが難しかったですね。
多分なんかもうこれがないともう中毒になっちゃって、結構中毒性ありますよねこの曲
あります。
だからこの体がなんか揺さぶられるというか
でもありがたいですね。クラブミュージックのなんか本質ではあるかもしれないですね。
なるほど、そういう話もいっぱい聞いていきたいと思いますん で、まあ、後ほどまたお呼びします。ユッケさん、ありがとうございました。番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の中の出来事は、
はい、それでは早速本日のゲストを紹介したいと思います。イベントオーガナイザー兼音楽プロデューサーで、今オープニングで説明してもらいましたユッケさんです。こんばんは。
こんばんは、皆さんよろしくお願いします。ユッケと申します。
ユッケさん、なんかまさかこう、はい、ラジオに来てくれる時が来るとはいや、ただものではないと思ってましたが、でもかっこいいですね。
いえいえいえ、
オーラが。
いえいえいえ、オーラないです。
いや
急に飛ばしてくるですね
いや、もう説明ありがとうございました。オープニング、はいはい、スワッカー提供していただいて、
いえいえ、もうこちらで流していただいてありがとうございます。
もう番組ちょっと聞いてるリスナーさん初めてという方もいるんで、自己紹介の方をお願いしてもいいですか？
そうですね、ユッケと申します。まあ先ほどあの聞いていただいたスワッカーみたいなあの打ち込みの音楽、イギリスのですね、ジャンルなんですけど、のベースミュージックっていうこの低音が強い打ち込みの音楽を専門に作っておりまして、個人活動ではイベントのオーガナイズをやったりとか、あとはバンド活動もやってますね。ヒューマンビートボックスのバンドっていうなかなかないあの3人組のバンドなんですけど、それでいろんなところでライブとかもしてます。そんな感じです
いや本当にいつも忙しそうでね。
いえいえいえいえ、
もうなんかもう電話しまくりですよ常に。
いえいえいえ、そんなそんなです。
もうじゃんじゃんじゃんじゃん、もう大変ですか？
いや、大変ではないですね。まあまあ、本当に、だまあ、なんか、この自分が何やってる人かって言われたら、そんなにこれっていうのがあんまないんですけど。
いやいやいや、いっぱいやってますもんね。
だやりたいことをやってったら広がってっちゃったみたいな感じですね。
すごいね。もう才能があるからね。今日はもうね、本当あっという間に時間が過ぎちゃうんで、いっぱいね、聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まずあれですよね。ビートボクサーっていうのを、ね、初めてお会いして、
はい。
ね、ちょっとだけ教えてもらってね、ビートボックスやる人をこうビートボクサーっていうことで、
そうですそうです。
ユッケさんはこうプレイヤーだったってことですよね。
もともとプレイヤーでしたね。
だから日本で有名なのはどうなんですか。
日本で有名なのは誰が
YouTube、 あれヒカキンとかが、
ヒカキンさんとか、そうですね、が有名ですかね。多分一番有名なのはヒカキンさんですね。
ちょっと皆さん知らない方もいると思うんですけど、まあ、知ってるかな、みんな若い、なんかこう今はね、ちょっとコロナ禍でできないんですけども、なんかブンブクブンブクってやつですね。
そうですそうです
そう
です、も
う
コロナ禍飛沫が飛ぶんでもできないですけどもうそういう感じですね。ブンブクブンブク、まあ言ったら日本で、はい、今まで言われてたんだったらボイスパーカッション、ボイパとかって呼ばれてた、うんうんうん、あれはアカペラの方のパーカッションなんですけど、それみたいな感じで口でドラム音だったりとかシンセサイザーだったりとか何でもこう表現するみたいなのがビートボックスみたいな、
うん、それでイギリスでプレイされたということで、
イギリスにもそうですね、ライブしに行ったりとかしましたね。
やばくないですか。やばくないイギリスでライブって、だって本場、音楽の本場でしょ。
まあそうですね、自分たちのやってるそのベースミュージックっていう音楽の本場がイギリスだったんで、もうそこでライブしようって思って、
活躍、写真が載ってるやつですね、
写真、写真載ってます。
かっこいい
写真載ってます。
いやー、もう生活しながらですか、向こうで。
いや、そこまでずっといたわけじゃないんですけど、もうフェスのタイミングを見計らってもう行って乗り込んで、で出させてもらったみたいな。
いやいやいや、すごいですね。なんかそう、それがね、どういうものかっていうのを知るためにこの間イベントに、
はい、あ、そうですね、
呼んでいただいて、国取りというね、
はい、
なんかもうあんまりこうあれじゃないですか、ユッケさんってそんな選ぶらないからね、まさかあんなすごいイベントイベントやばいですね、あれ
はでも盛り上がったっすね。
いやいや、もう本当若い子たちからしたらもう伝説のイベントじゃないけど、もうみんなが知ってて、めっちゃめちゃ検索したらやばいイベントだったじゃないですか。
いや、もうありがたいです、うん、なんかツイッターのトレンドにも載っけてもらって本当にありがたいですね。
またそして激アツでしたね。
いや、もう本当に激アツでしたね。
いや、すごい、
まあ、見てるこっちが泣きそうになるぐらい忙しいのに、裏方で忙しいのにもうみんな泣いてるみたいな、盛り上がりすぎてい
や、ビートボックスってあんなに盛り上がるのかと思う、なんかボイパの域かなと思ったんですよ、自分ちょっと、
はい、
まさかあんなことが起きているとは。
いや、そうですね、
あれはなんかすごいですね。クラブエイジャーでやったんですけど、あんなにスピーカーからその人間の音がドカーンって来るっていうのを初めて体感しました。
そうかもしれないですね。まだこのアカペラのやっぱボイパってやっぱちょっと生っぽいというか、人間のこのマイク通してない音っぽい感じじゃないですか、うん、なんですけど、やっぱビートボックスはもうゴリゴリにマイクを囲いに囲って、怒られるようなマイクの持ち方をして、そこにも全力で音を入れて、その代わりこうすごいこう重低音が出たりとか、現場に行かないとなかなか分かんないですけど、
もうなんか地面が跳ねる、
そうですね、
ジュラシックパークの恐竜の足音みたいにドンボンって
ドンブルブルブルブルみたいな
ドンブルブルってあれ
なります。
ああいうジャンル、あれはなんかないです、無理ですよね。
あれは多分ビートボックスとかにしかないこのエンターテインメント性かもしれないですね。
それでお客さんとかもなんかめっちゃこうモヒカンの人がいるのかなと思いきや結構普通に綺麗な黒髪の女の子とかいっぱいいて、
そうですね、
客席めっちゃ静かなの、あれびっくりしました。
多分
いい人たち、
いい人たち、
そうですね、そうそうそう、いや、コミケに行くような人たちとも違う、もっと本当にもっとピュア、もっとちゃんと、
ね、
ちゃんとした人たちが
確かに
バンって、やばくないこの音、やばいやばいやばいとかってやばくないやばくないとかって言って、なんかうわーとかって盛り上がってる意味がよく、ね、意味がよくわかりませんでした。
まあみんな見えないですけど、やっぱオタクなんですよね。やっぱいい意味で。
いや、でもリズム感も相当いいくないため
ですか。いや、そうなんですよ。だからどんどんこのビートボックスのレベルも上がってって、こう大衆的じゃない、このどんどん音楽的にも難しくなっていくのに、 構リスナーの人たちもみんなついていってるんで、
いやすっごい、あれどうやって出してるか全く分かんない音もありましたよ。
あ、
聞こかこ、聞こかこみたいな。
あ、もうそれはもう自分も分かんないです
よ。なんかそう、口を押さえてるからだけすごいですよね、今もう。
もうすごい
です。高音もし低音も
すごいすごいです。
あの早技っていうんですか、
あ、早技ですね。
早打ちっていうかバババババっていうのもちょっと自分ちょっと興奮しぎみですいません。いや本当に結構刺激受けて、
はい、
やばいですね、あのジャンルは。
あれはちょっともう皆さんにもぜひ見ていただきたい。
でもチケットも一瞬で売れちゃったみたいな。
一瞬で売れちゃったっすね。
いや、
だから本当に言うともっと皆さんに見てほしかったんですけど、
もう一瞬ソールドアウトで、もう来年はもうもっとたくさんやってください。
ちょっと来年もいろいろあの企画してるんで。
でもまたすぐ売れちゃいますね、あれは。
そうですね、だからちょっと、ま、場所大きくしないとなっていう感じでありますね。
出演者も今日なんか強力な、何ですか、すごいですよね、迫力が。
いや、そうですね、確かに。
してこの間のはあれですか、3人組で対決みたいな感じで。
そうです、国取りのコンセプトとしては一応その 3on3、 3人対3人のその都道府県対抗の、あの、まあ、決定戦というか、日本一どこの県だみたいなところなんで、はい、だからその県の中で3人こう仲良く集まってた3人がこう出てきて、はい、だこの今までこうバトルとか出てなかった人とかも、うんうん、その仲いいから出ようみたいな感じで出てきたら、もう3人であの一緒にビートボックスやって、もうゴリゴリに盛り上がってみたいな。結構もうみんな結構刺激を受けてましたね。
モテますよあれは。
モテればいいんですけどね。
いや、あれはモテますよ。
モテますかね。
なんですかね。
でも出演者かっこよく見えますね。
いや、かっこいいっすよ。びっくりしますね。あの司会の方もすごいし、モンスターって方もなんか、
あ、よく覚えてますね。
めっちゃかっこいいっすよね。
よく覚えてますね。
あと油揚げくんでしたっけ。
あ、そうですね、油揚げいます。
いや、すごいっすよ、あの個性が。
個性は確かに相当強いかもしれないです。
人間同じ体なのに奏でる音があそこまで個性的に違うと。
そうですね。
してまたびっくりしたのが、結構客がシビアというか、一体感で盛り上がる時と盛り上がらない時の差が
ありますね。
あれがなんかすごいですね。
そうですね、結構だからそのこの人知り合いだから応援しようとかっていうのはあんまり、まあるにはあるんですけど、あのちゃんと自分のこの直感をでこう体を揺らしてくれたりとか声出してくれるんで、すごいこうフラットに見てくれるんで、すごいいいお客さんです。いや、ありがとうございますっていう感じですね。
あれってなんかあれですか、練習したらできるんですか。
練習したらすぐできますね。もう多分もう平井さん多分1時間ぐらい教えたら多分全然できるようになってるんですよ。
あ、そんなあれなんですか。だから水がなくなったら音が鳴んなくなるとかって、なんかちょっと全然わかんないですけど。
あ、もう口がパサパサになるとあの音が鳴んなくなるんで、結構出演者とか緊張するともう音出なくなるみたいな、そういうのもあったりしますね。いや、ちょっと、
すごい、ぜひちょっと
あのお教えします
よ。いや、もうモテたいんで、今から、ね、今から始めればもうあれですね、モテモテブームが来ますよね。
だコロナ明けた頃にはもうここで、
ああ、もう
全力で
ちょっとヒロさんが師匠
披露できるような
ブンブンって絶対的な。そう
な、でも本当に簡単なんで、
ぜひ皆さんもね、ちょっと、いや本当なんか、いや自分がこう話しててやっぱり子供の時からやった方がいいなと思ったんですよね。
まあ、そうですね、
音は言語って言ったのがすごい心に刺さって、
はい、
言葉を持たなくても音でこうメッセージを送るっていうあの人の魂。
そうですね、確かにな
んか結構衝撃受けましたよね。なんか涙が出てくるまでは行く人もいると思うぐらい、ね、なんかパフォーマーの魂がすごいですよね。
そうですね、
招待していただいてありがとうございました。
いやいや、もう来ていただきありがとうございます。
来年も楽しみに。
そうですね、もうちょっと来年のも招待するんで。
いやいやいや、
またちょっと面白い企画を、
いろんな人と声かけて、一旦 CM に行きたいと思います。はい、
株式会社ファーストサウンド代表の檜山初音です。声って温度で相手に伝わると思うんです。輝くような声、愛情の伝わる声とか、大切な人の輪にいるあなたの暮らしに合った声をプロデュースしたい。ファーストサウンド公式ホームページをご覧ください。
本気でやれ。もっと欲張れ。平井祐希の俳優アカデミー。お音は聞くな。感じろ。
悔しがるんじゃなくて、もっと売れろ。
努力してもさ、手に入らないもの、それを手に入れろ。大切なものは自分で見つけろ。
ひらやボイス .com。 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか？声が怒って聞こえたり、頼りなく聞こえたり、重く聞こえたり、軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。はい、今日はユッケさん、もう音楽プロデューサーのユッケさんに遊びに来ていただいておりますけれども、もうね、はい、これ一番話したかったことなんですけど、まあ、お酒抜きで話したらね、もう何日かかるか分かんないと思うんですけど、いや、自分もね、こうやって音楽のことでいろいろやってれば、音楽の性っていうか、
はい、
なんかちょっと熱く一回話したいなと思って。
あ、なるほど。面白いですね。
音楽って、なんかどういうこだわりありますか？
こだわりですか？まあ、自分たちのやってる音楽は、その、UK ベースミュージックっていうものが、もともと発生というか、関連してるものがレゲエなんですけど、もうちょっとカルチャーの話なんでちょっと難しいかもしれないですけど、レゲエにサウンドシステムっていうカルチャーがあって、こう自分たちでっかいスピーカーを出して、それでもう爆音鳴らそうぜみたいな、そういうのがあるんですよ。とにかく音を良くして、いい音をでかい音でこの体感するというか、耳で聞くんじゃなくても体で聞くみたいなところから育って、それのさらに低音だけ超強くして、もうやばいだろみたいにしたのがイギリスで、そのイギリスの文化が好きなんで、自分は結構やっぱ音の中で一番その重要なのが低音だと思って、この低音の曲を作ったりとか、低音部分をこう細かくこうディティール決めたりとか、やっぱ低音があるとやっぱこう体がこう自然に揺れるというか、
ま
あ、
低音で聞くっていうのも鳴らしとくっていう感覚ですか？やっぱメロディーとかね、やっぱ日本人ってすごい弱いじゃないですか、そこら辺。なんか音のこう、はいはい、メロディーのところには耳は反応するけど、裏で鳴ってるね、こうベースとか、
そうですね、
もっと言っちゃえば低音のも
の、なんか円の下の力持ちみたいな感じのイメージですよね。
全然聞こえてないっていうか、
そうですね、多分それがイギリスだと真逆なんですよね。そのメロディーがあんま聞こえなくて、低音 80% ぐらいみたいな。
あ、
本当にそういう作り方してて、
でもライブとかで絶対低音ないって、やっぱ盛り上がりますよね。
そうですね、低音がやっぱ一番ライブとかでもバコーンドーン行くところじゃないですか。
スピーカーは運ぶ意味って、低音のもう大きさって明らかじゃないですか。
そうですね、だ自分たちも一時期は、今はまあこういろんな箱とかに置いちゃってるんで、うん、まとめて持ってないんですけど、自分たちでスピーカーとか持ってて、もう合計どんぐらいの大きさなんだみたいなスピーカーをこうイベント会場に持ってって、低音バコーン鳴らしたりとか。
低音ってあれですか、スピーカーかウーハーとは違うんですか？
あ、ウーハーですね。ウーハーのサブウーハーっていう、一番下のもう音だけ聞いたら音鳴ってなくて、単純に振動だけ鳴ってるみたいな。
それが聞こえる、感じてるんですか？
聞こえ、多分そのある程度のヘルツより下だと人間聞こえなくなっちゃうんですけど、体で感じるって感じですか？フィールする感じ。
いや、なんか何だったっけな、このやっぱマライア・キャリーだったかな、はい、やっぱ一緒に行った人の、なんか向こうの音楽はサビの時にこう低音をダーンってした、なら音聞こえない低音を鳴らすことによって視界が、脳みそがこう、
あ、ですか、そうだと思います。
そう、なんか視野が広がるって、
そうだと思います。
360度開けるとかって言ってて、はい、何言ってんだろうと思った。まさにそれですね。
それです、それです。それ
やばいっすね。アドレナリンが砂地に出てるっていう。
そうですね、
ちょっと今度曲ぜひ作ってください、お願いします。
ちょっとぜひぜひ。
いや、いい世界的な感じですね。 とうとう日本にこういう人が現れましたね。
いえいえいえいえ。
でも相当でも遅れてますよね、まだ。
まあ日本は特にあんまりこういう自分のやってるような音楽の文化はあんまりないですかね。やっぱ少ないと思います。でもいい意味でやっぱ日本は歌の文化だったり歌詞とかに注目する文化がやっぱ強いんで、それはそれでいいと思います。
今後どういう展開を仕事してるんですか。
今後どういう展開、まあ、一番のこの自分仕事とかなんとか全部置いといて、一番このメインに置いてるところはバンドの活動なんで、で、今いろいろとこう来年に向けて準備をしていく中で、まあ、来年はそのフェスに出たりとか、またイギリス辰五郎行きたいなと。
もう行けそうですか。
まあ行けると思います。
あ、いいですね。来年じゃあ僕荷物持ってスピーカー持って行こう。イギリスいいですね。あ、
もうぜひ持ってきてくださいスピーカー
ゆっけさんについて、来年活動再開って感じですか。やっと
そうですね。あの、
いやいや楽しみ、
はい、活動再開です。
じゃあ YouTube で見れる時は来ますね。
そうですね、ちょっと YouTube にも何本かこう動画を上げようかなと思ってるんで。
ほら結構あれですか、そのどういう曲 やるんですか。
どういう曲、また難しいですね。
激しい激しい
感じですか。あ、でも激しい感じと ゆっくりな感じもあるですね。だいたい BPM2 つ3つぐらいしかないんですけど、174っていう、ドンドンドンドンドンドンっていうのと 140BPM ってドンドンなんかドンドンドンドンドンぐらいの、その2つのテンポのうちどっちかみたいなに低音が入ってるみたいな。
ああいうのって聞いてどう感じるのが正解ですか。
いやもうそれはもうあの各々があのあの好きに感じていただくのが多分正解だと思いますね。
これなんかあれですか、ああみたいな、来てるぜみたいな感じは正解。
あ、もうで正解ですよ。まあ正解も不正解もないかなっていう感じがします。まあだ、まあ言ったらまあただのダンスミュージックなんで。
いやいやいやいや、でもなんか最近必要だなと思ったんですよね。クラシックとかなんかと自分のジャンルと違うから、やっぱこう考えすぎちゃうんですよ、音楽を、はい。でもああいう風に感じる系、なんか意味を持たないじゃないですか。
そうですね。
音だけだから、はい、でも意味を持たない音なのに、なんかこう血が騒ぐっていうんですか。
はい、
あれって、
確かにそうです。
大事ですよね。
大事ですね。なんかちょっと野生的ですよね。
そう、血が騒いでる子供たち見たことないから、最近。
ああ、もう。だからちょっと、確かに。
やっぱり運動会とかああいう曲流して多いですよね。
そうですね。血が騒いでる。でっけえスピーカー持ってって。
で、ほんま、赤組頑張ってくださいみたいな。でもなんか、そう、そのぐらいなんかマーチが多いなと思って、日本って。
そうかもしれないですね。確かにマーチ多いですね。
なんかなんかそういうんじゃなくて、その、あの、やっぱ重低音がガンガンなる、あれを子供のうちからやっとけば、世界的ミュージシャンが日本から誕生するんじゃないかと思うんですよ。
思いますね。それはあると思います。多分相当な子供たちからしたら多分刺激だと思うんで。それ、
ね、
それ小学校の時とかにあの刺激受けれたら相当。
いや、でもいいですよね。欲しいですよね。
欲しいですね。確かに。
楽しみですね。
楽しみですね。
やっぱ昭和やっていきましょう。それ
はい、ぜひ
ちょっとそれちょっと
ちょっとやっていきますよ。
ちょっとボスに行って。なんかやっぱこう今いろいろこう後輩、自分もライブ活動だけど後輩の育成に携わってるじゃないですか。はい、ちょっと結構番組で夢を叶えたいっていう人が多いんで、夢を叶える秘訣というか、はい、なんかちょっと夢についてのアドバイスがありましたらよろしくお願いします。
夢を叶える秘訣、はい。まあ、夢を叶える秘訣で言うと、まあ、自分的にはこう大きな目標もあの大事なんですけど、まあ、目の前の目標をこう細かく細かくこう刻んでそこに向かっていくのがやっぱ一番いいんじゃないかなっていうのは思ってますね。
目の前の目標を細かく刻む、
あのなんすかね、うん、この
あのどのぐらいのどのぐらいのあれ、
まあ、それは自分のなんかこうこれやりやすい範疇でいいかなっていう、やっぱりなんかこういきなりこのゴールまでっていうよりかはやっぱりこう今までいろいろやってきた中でこう目の前のことを やり続けてって、それになんかこうゴールがもともと設定されていけばなんかこう遠回りでも近道でもなんかいずれなんかゴールに近づくような気がしてて、だから最初からその大きな目標に一直線っていうよりかは なんかそういう紆余曲折があってもなんか最終的に自分の人生経験になってなんかこういい結果になるんじゃないかなと思っております。
いやでもすごいことですよ。もうねいいこんなに成功されてるからまださらに夢があるから今後も楽しみにしております。ゆっけさんでした。
ありがとうございます。
はい、あっという間にエンディングの時間となりました。ゆっけさん今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
いやもうなんかね聞き足りない、全然ちょっとこのままあと1週間ぐらいここで
ちょっとずっと喋れそうですね
なんかずっとね聞いてたいんですけど、お知らせがありましたらお願いいたします。
はい、先ほど、自分が話したあのビートボックスバトルの国取りなんですけど、前は以前はですねあの配信でしかあの流しなかったんですけど、ここから YouTube に上げようと思っております。
あんだけ撮影隊が入ってたやつが、
はい、
見れるんですね、
はい、もうあの皆さんにこうやっぱあの広く見ていただいて、
楽しみだ。
ビートボックスっていうのが何なのか、それのバトル
キコキコキコが見えるんですね。
そうですね、キコキコキコがあの何だったかっていうのはあの見ていただいた上でこれだなと思うと思うんで、はい、見ていただいて、で YouTube で国取りって検索すればあの今あの一応動画はいくつか上がってるので、そちらのチャンネルをチェックしていただければ、うんうん、あの時期に動画が上がると思うんで、ぜひチェックの方よろしくお願いします。
アップしていただいてありがとうございます。
いえいえいえ、やっぱ皆さんに見てもらった方がやっぱまずバトルって なんじゃいと思ってる人もいると思うんで、う、
ね、全然わかんないね、あれは
多分
知る人がやっぱね、そういう世界ね。
そうですね、でそれでしかも3対3っていうのはもう見てみないと。
あれが好き、あのやってる最中のやってない2人のこのなんか、
あ、そうですね、
踊り、
確かにかまた、まあ、あの後ろがやっぱあのこのいけいけお前いけみたいなそういう空気感含めてその国取りってイベントだったなっていう感じで思うんで。
なるほど、ゆっけさんをさらに知るには何かありますか。
まあ、ツイッターが多分一番いいとは思いますね。
ツイッターでゆっけは
アットマークで、
はい、お願いします。
アットマークユッケ YUKKE のビートボックス BATBOX で検索していただければツイッター出ると思うんで、はい、今後の、まあ、バンドの活動だったりとか音楽の活動、あとビートボックスイベント、それ系全部そこにぶん投げてるんで見ていただければ。
めっちゃ忙しくなりそうですね来年。
いやーでも
やばいです、怖いですね。
楽しみですね、楽しみです。
イギリス行っちゃうんですね。もう
楽しみです。いやでもイギリスはやっぱ一番の目的はやっぱイギリスなんで、
いやー楽しみですね。
楽しみです。
もうそんな、もう来年もよろしくお願いします。また
ちょっとまたあのぜひ遊びに来てください。
はい、本日はイベントオーガナイザー兼音楽プロデューサーのゆっけさんに遊びに来ていただきました。ゲスト本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは皆様またお会いしましょう。バイバーイ。